こんにちは。ラジオバレラペナ、略してバレラジです。バレラジは私にもあなたにも価値があるをモットーに、情報共有をしながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。お送りしますのはワンダと、
ゆうこです。
こんにちは、ゆうこさん。
こんにちは。ご無沙汰です。
ご無沙汰です。いつぶりかな。
いつぶりかな。何ヶ月。うん。
ね、あと、はい、本当はね、今日陽子も出る予定だったんだけど、陽子さん風邪で お休みです。
はい。
はい。あと実は私も発熱中です。
え、そうなの？
そうなの。なんかね、先週さ、ちょっとまあ祖母の葬式があって日本に帰ってたじゃない？その時のさ、気温がマイナス1度とかだったじゃない？
そうね。
うん。で、メキシコは今25度ぐらいで。
あ、暖かいんだね。
うん。温度差にやられました。
あら。
で、そんなゆうこさんは？
そんなゆうこさん？
うん。
の体調ですか？
はい。
は、元気です。
そうか。具合なんか悪くなってられないもんね。大きなイベントがあるから。
そうだね。これからバタバタ忙しくなるので。
うん
うん、
もう言っちゃっていいの？そこら辺は。
あ、どうぞどうぞ。
え、私が言うの？はい。どうぞ言っちゃってください。
え、私からでいいんですか？
もちろんです。
はい。え、一応まあ、結婚してまして、その3月に、結婚式があって、っていう感じですね。はい。
う
ん、
おめでとうございます、うん、ゆうこさん。
ありがとうございます。
そう、は
い、
この間帰った時にね、初めて旦那さんに会ったんだけどね、
うん、
うん、すごい好印象だったよ。
そうでした？
うん。
はい。
うん。旦那さんは私の印象どうだったのかな？
あー、なんか、あ、ノリのいい人だね、みたいな感じで言ってたよ。
ほんと？よかったね。私が、まあ、ノリのいい姉ができてよかったね。
そうだね。
ね。まあね、ちょっとね、あとは先週、祖母のね、がな、うん、まあ先々週か、祖母が亡くなって、先週お葬式で、ちょっとやっぱり家族でね、まあ、悲しいことと、あとは、ゆうこさんの結婚式って嬉しいことが立て続けに起こるので、
うん、
ちょっとね、やっぱりみんなでバタバタしてるよね。
そうだね、本当になんか、こんなにバタバタするの何年ぶりかなぐらいな。
そうだね。あとさ、家族全員で集まったのさ。
何十年ぶり？
多分20、いや、わかんないよ。だってさ、これ、こう、差しで話すの12年ぶりだよ。
そうだね。
うん。
うんうん、そうだね。
そうそうそうそう。
3姉妹に会ったのも4、5年ぶりとかだからね。
そうだよね。5年ぶりだね。
う
ん、懐かし
い。
いや、ほんと。ひどい家族だわ。
確かに。
まあ、うん、まあ、今回ね、ゆうこさんにずっと貯めてた日本酒の話を本編でしてもらおうと思うんだけど、その前にちょっと一件メールをいただいてるので、それを読みますね。
はい。
はい。じゃあ、こんにちは、ゆきいたと申します。第58回世界のビール、ビアショコラの回、いつも通り楽しく聞かせていただいたのですが、カカオってもともとアフリカとかあっちの方じゃなかったっけ？というワンダさんの衝撃発言に、いても立ってもいられなくなり、メールを書かせていただきました。ワンダさん、カカオの原産地は中南米、そして世界で初めて口にしたのはメキシコ人です。チョコレートの語源はメキシコ先住民の言葉ショコラトルに由来するという説もあるくらいです。かっこ最近はエクアドルではという新説も出ているようですが、もともとカカオはメキシコ先住民特に位の高い人が薬として用いてたそうです。メキシコを植民地にしたスペイン人が砂糖を入れて飲むようになり、ヨーロッパで普及、当時ヨーロッパの植民地であったアフリカでも栽培されるようになったというわけです。
うん。
はい。で、メキシコ料理にはモレポブラーノといって、鶏肉にかけて食べるチョコレートソースがあります。これユーコリにこの間あげたやつだね。
ああ、あれね。はいはい。うん、
スパイスの効いたピリ辛ソースは甘いチョコレートに慣れた日本人にとっては衝撃の味ですよ。というわけで、あまりのショックに勢いで書いてしまいましたが、これからも楽しく聞かせていただきます。頑張ってくださいね、ということでした。
はい。
はい。ということで、これ、もう本当ごめんなさいということで、
うん、
そう、ただちょっとごめんなさいのところのごめんなさいは、ちょっとまあ、私の発言でびっくりさせてしまってごめんなさいです。
うん。
で、ちょっとね、バレラジというか、まあ、個人、私からお願いがあって、
うん。
まあ、このメールをいただいてすぐごめんなさいって謝りのメールをしたんだけれども、あと皆さんにもちょっとお願いがあるんですね。
はい。
はい。で、今日ね、ゆうこさん、日本酒の話すると思うんですが、
はい。
私たち専門家ではないので、
うんうん。
まあ、知らないことがたくさんあります。
うん。
うん。で、あとなんかちょっとね、今までほら、経験したことをベースにして話をしてるので、
うん。
まあ何、まあ、過去ではそうだったかもしれないけど、実際にはもう今は違うっていうことも多々あると思うんですよね。
うんうん。
あとほら、私たちってさ、やっぱりさ、どんなに、ま、いろいろ行ったりとかしててもさ、小さな世界で生きてるじゃない？
はい。
うん。さ、皆さんが見てきた世界の方が多分広いと思うし、皆さんの方がやっぱり情報としてたくさんのことを知ってると思うんですよね。
うんうん。
うんうんうんうん。で、ここでお願いなんですが、
はい。
まあ私たち基本的に断言はしないんだよね。やっぱり話してることが何？はっきりとそうだと思っていないから。
うんうん。
だけど、ちょっとまあやっぱり話を聞いてて、そうじゃないんだよ。今はこうなんだよって言いたい人たくさんいると思うし、今までもそういうメールをもらったり、うん、コメントをもらったりしてたんだけど、ぜひそういう人にバレラジでお話をしてもらいたいんだよね。そう。それ違うよって、指摘で終わるんじゃなくて、
うん、
なんか、プラスアルファに、その皆さんの持ってる知識を活用してもらえたらいいなと思っていて、
うんうん、
だって、バレラジのコンセプトはお互いの価値を認める、情報共有していろんな人と仲良くなるじゃない？
うん。
うん。で、知らないからダメだっていうのは言いたくないのさ。
うん。
でも知ってる人がすごい偉いっていうのも、ちょっとそこは違うかなって思うのね。
うん。
こう。なんかいろんな人でも価値を認め合うためには、やっぱりね、まあいろんなことをみんなで教え合って楽しい時間を過ごすっていうのもいいのかなって思っているのね。
うん。
で、私の人生のモットーは、隣の芝生は青いけど、自分家の芝生も最高だよね、なんだよね。
うん。
で、なんかそういう風にさ、認め合うためにはさ、やっぱりお互いにさ、ある程度、ちょっといい距離感でないといけないんだけど、
うん。
指摘だけで終わってしまうとかさ、だと、ちょっとやっぱり私も残念な気持ちになってしまうし、うん、多分相手の人に残念な感じで返してしまってることもあると思うから、なんかそれは嫌なんだよね。
うん、うん、うん
うん。どうよ、妹よ。
そうだね。
うん。
うん。と思います。
はい。なので、別、ゆきいたさんに本当に教えていただいて非常にありがたいなって思ったんだけど、うん、なんかゆきいたさんもしよかったら、バレラジとかでお話ししてもらえないかなと思って、メールで今、ちょっとまあ、確認をしていて、
うんうん、
そう、まあ、そう思っているので、皆さんよかったらバレラジに遊びに来てくださいっていうのがまず一点と、
うん、
なんか多分ラジオを聞いてすごく私たちが話しやすいっていうことで、
うんうんうん、
なんていうのかな、ちょっとね、垣根を飛び越えてしまう人が、ちょっと最近多いかなっていう印象があるんだよね。なんか、まあ、芝生の例で言うと、芝生の柵を勝手に越えてきて、
うん。
で、私からしたら、嫌だな、荒らされてるなって感じるから、ちょっとごめんなさい、そこはやめてほしいですって言うと、うん、なんかね、ちょっと残念な形で怒ってしまわれる方が多くて、
うんうん。
そこが、今、その私がバレラジオやってる中で、すごく、難しいな、どうやってリスナーさんとか、あとはバレラジェン仲良くなった人と、距離を取ったらいいのかなって、本当に真剣に悩んでるところなんだけど、
うん、うん。
うん。まあ、木部さん、陽子さん、優子さんは多分、そういうとこはうまくやれてると思うんだけど、私ちょっとそこが下手でさ、
うん。
うん。ね、ちょっと、アドバイスもらえたらいいなとかさ。まあ私のと、うんうん、なんていうの、性格もあるから、ちょっと申し訳ないんだけど、私の性格もちょっと理解していただけるといいなって思うんだよね。
うんうん。
で、距離を、やっぱりそこがうまくできない人とは私は距離を取るんだけど、それは否定をするためじゃなくて、お互いにやっぱり認め合いたいからやってることなので、うん、なんかそれまた嫌な感じで取られることも多々あって、やっぱり悲しいなって思うんだけど、まあそういう趣旨でやってますよってちょっとどこかで言いたいなと思って、だから今日ここで言ってます。
うん、なるほど。
うん、そう、うん、妹を巻き込んで。
はい。
そう。でも、みんなと仲良くしたいっていうのは本当にずっとやっぱり最初から今もそう思ってるので、うん、なんかうまく距離を取りながら、よかったらぜひ仲良くしてください。
うん、はい、はい。そうですね、
うん。うん。ということで、ゆうこさんもなんか最近またリスナーさんとどっか行ったんでしょ？リスナーさんというかまあ、Twitter で仲良くした人と。
そうですね。また飲みに行かせていただいて。本当に、なんかバレラジオ始めてから、
うん、
こう、幅が広がったというか、世界がこう広がってきて、しかも皆さん会う方々みんないい人で、
うん、
すごいこの、まあ、一つのツールとしてすごい、この出会いに関してはありがたいなと思っているので、
うん。
うん。
そうだね。本当だよね。
うん、
いやいや、私もさ、今回帰国した時にさ、ちょっと、ずっと会いたいなって思ってた人に二人会ってきたのね。
うんうんうん。
一人の人がさ、もう本当にすごいさ、ジャニーズっぽくてさ。
あ、なんかイケメンな感じ？
そう、そうなのよ。
イケメン、
うん、はいはい、そう、そうなの。すごい良かったよ。あとね、カリージョさんって前回バレラジに出てきてもらった人にも会ってきました。
うんうんうん。
うんうんうん。だから私も本当にね、いい出会いがあって良かったなって思うので、
うん。うん、
そう。まあ、バレラジやってよかったねっていうのが、まあ、締めです。
はい。はい。
じゃあ、ゆうこさん、本編、準備 OK？
はい。ちょっと、たどたどしい部分もあると思いますが。
うん。
頑張って。
うん。
はい。行きたいと思います。
皆さん、はい。お手柔らかに聞いてあげてください。じゃあ、
はい。
はい。じゃあ、オープニングは以上です。
はい。ゆうこの日本酒、大好き！結局大好きにするっていうね。
タイトル直前に決めるっていうね。
そうね、そうね。一応私、栄養士の資格も持ってて、
おお。
お酒のこととかもすごい授業とかで勉強したり。
あ、そうなん？
そうそうそう、作り方とか、あと、栄養とか、飲むことによっての効果とか。そうそうそう。で、まあ、あと、先月末に、酒蔵に見学させていただいて、そこで学んだこととか、
うん。
を元に、ちょっとお話しさせていただきたいと思います。まず、日本酒、ワンダさんよく飲みますか？
私日本酒飲めません。
あれ？そうなんだっけ？
そうだよ。よっぽどのことがない限りは飲まないけど、
うん、
飲めない子はない。
うん。
強い感じの、なんていうのかな、すぐカーって体が熱くなるやつはダメ。
うん。
だけど、この間ゆうこが教えてくれた佐渡のお酒は飲めた。うん、物によって飲めるのと飲めないのがあるかな。
そうなんですね。
うん。ゆうこさんは？
は、まあ基本的に何でも日本酒は飲めるんですけど、やっぱり好きな、うん、お酒は決まっていて、その決まっているお酒って大体その作り方が一緒だったり、
へー。
そうそうそうそう、なんかあるんですよ。よく一般的にこう日本酒のイメージってこう悪酔いするとか、
うん。
二日酔いがひどくなったりするとか、結構思われがちなんですけど、うん、日本酒ってそんなことなくて、飲みやすくても、例えば、焼酎よりも味わいがあって、体にも良くて、悪酔いもしないっていうのが結構あって。
へ、
うん、うんうんうんうん。で、なんか結構安いお酒だと悪酔いするとか、あるかなと思うんですけど、
うん、
今、お米から日本酒って作られるんですけど、
うん、
その日本酒の起源ってもう、はるかこう、数千年の昔に遡るんですけど、
数千年って言ったら、じゃあ今の歴史、今のさ、うん、なんていうの？
そう、本当に昔の昔から、あるんですけど、
うん、
今飲んでるこう日本酒って透明じゃないですか。
透明。
そうそう、その透明のこう日本酒ができたのって江戸時代なんですって。うん、で、色が多分ついてたと思うんですけど、その昔って。
うん。
うん。まあ、戦争があって、米が日本ってとても不足したと思うんですけど、なんかそこで、まあ少ないお米からこう、たくさん日本酒が作れるような技法が編み出されたんですね。
へ
ぇー。で、薄まった、こういっぱい薄めて、その薄まった味の中に糖類、甘いものを で補ったりして、
うん。
作ってて、で、それを米だけで作る、純米酒っていう同じ量のお米で3倍のお酒ができるぐらいの量を作ってたらしくて、
うん、
それは三蔵酒って言われてるんですね。
うんうん。
で、スーパーとかで多分100円とか、紙パックで日本酒が売られてると思うんですけど、
うん、
そういうのってお酒を薄めてるものになるんですね。
あ、あれって薄まってるんだ。
そうそう。薄めたものの中にいろいろな酸味料とか糖類とかで補っているもので、
うん、
で、大体こう二日酔いするとか悪酔いするって言われている日本酒って大体そのお酒が原因っていうことで、
うん。
うん。で、一応その三蔵酒っていうお酒は、一応数年前に法律の改定で廃止になって、うん、その3倍から2倍に薄める。
うん、うん。
二蔵酒はまだこう出回ってる、
ね。へぇー、う
ん。なので、本当に、美味しい日本酒って、ちゃんとお米からそのまま作っていて、
うん。
薄めないお酒なんですけど、その元々の日本酒についてそのお話をさせていただきたいなと思ってつながるんですけど、
はい
はい。まず日本酒って大きく分けて純米酒と醸造酒っていうのがあります。
なんか発音しにくいね。
醸造、
うん、
その違いって何かわかります？
全然わかんない。
その違いが原料で、
へー、
純米酒はお米と米麹とお水の、
うん、ほー、あ、そうなんだ。
そうそうそう。で、醸造酒は米と米麹と水、
うん、
プラス醸造用アルコール。
え、なんかいいアルコール使ってんの？
そうそう。で、風味をこう調整してるんですね。
あ、そうなんだ。
うん。
知らんかった。
そう、そうなんです。で、また、そのお米の精米具合。
うん。
精米具合ってこう、お米を削った後の割合を指すんですけど、例えば、精米具合が 40% だったら、
うん。
そのお米の表面を 60% 削ったことになる。
そんなに削るんだね。
そうそうそう。で、その削り方によって、またお酒の名前が変わってきます。
そうなの？
そうそうそうそう。で、一応その、そうですね。種類としては8種類。
うん。
純米酒で4種類あって、醸造酒で4種類。
おー。
で、合計で8種類かな。
なんていう名前になるんだろう、それぞれ。
ですね、純米酒なら、
うん、
純米大吟醸酒、
うんうん、
と純米吟醸酒、
うん、
特別純米酒、うん、純米酒、
うん、
で、醸造酒だったら大吟醸酒、
うん、
吟醸酒、
うん、
特別本醸造酒、
うん、
で、あと本醸造酒。
もう早口言葉だね。
そうそうそう。
あ、そうなんだね。
そうそうそうそう。まあ何のことか多分すごい難しいかなと思うんですけど、
どうぞどうぞ。
お米を削る割合によって種類も分かれますね。うん、精米歩合がこう低いほど、こう日本酒の香りが強くなって雑味の味がないものができるんですね。
うん、そうなんだね。精米って重要なんだね。
そうそうそうそうそうそうそう。
おー、私、そのさ、8種類のさ、名前さ、うん、なんとなくで見てたけど、やっぱ新潟だから日本酒たくさん売ってるじゃない？
そうね。
でもさ、種類とかさ、その使用原料がさ、それぞれ何、何、うん、その2つで変わるっていうのは知らんかった。
そうなんです。
じゃ日本酒選ぶときさ、こういうのでさ、選んだ方がいいんだね。
そうそう。あと、なんか、やはり、味も全然変わってくるので、そうね。自分の好みもあると思うので。
へー、うん、そっか。
で、例えばさっき言った、精米具合が低いと香りが強くなるっていうので、うん、比較的その精米具合が低いお酒、まあ、その削ってる分手間もかかってないから、比較的安い。
あ、そうなの？
そうそう。 逆にその精米歩合が高いお酒って、
うん、
削ってる分手間もすごいかかってて、うん、お高い。
あ、そうなの。
そうそう、その、まあ、値段の差もあるし、
うん、
その精米歩合が低くて香りが高いっていうのは、うん、まあ、安めのお酒ではあるんですけど、
うん、
それを飲むなら、なんか、うん、その香りに負けないように、比較的その、お肉とか、結構味が濃いものを食べた方が、
うん、
お酒には合う。
あ、なのね。へぇ、
逆にその、
うん、
香りが、なんていうか、
あんまり、
ちょっと、
そこまでっていう、うん、
ない場合には、うん、その、お酒本来の味を楽しむために、あんまり、食事的にも味付けが薄いもの。
へぇ、え、例えば、うん、ゆうこりんだったら何食べんの？そういうお酒とは。
なんだろうな
ぁ。なんか豆腐とかさ、そういう本当にもう全然、ユーバーとかさ、味がついてない。
枝豆とか、そうそう。
あ、そういうのの方がいいんだろうね。へぇ、肉と日本酒ってあんまりさ、イメージないけど、うん、そう言われるとそうかもしんない。
うんうんうん。そうそうそうそう。
へぇ、いや、全然知らんかったわ。
そうなんです。で、いろいろとその、お米の削り方によって名前とか値段とか味も変わってきますね。
そうなんだね。
うん。で、次が、ちょっと製法の違いにもお話ししたいなと思って、
うん。
火入れとか、あと、冷やおろしとか。
冷やおろし？
うん。
うん。何それ知らない。だって日本酒飲んだことない、あまり飲んだことないからさ。
あ、本当。そうそうそう。
何火入れって。
火入れってそのお酒の発酵が進まないように、
うん、
低温で加熱殺菌をするんですけど、だいたいこう、常温の保存が可能な日本酒って、その2回火入れを行っているそうで。
そうなんだ。だ
基本的には火入れが多いのかな。で、あと他の種類になると、生酒、火入れを行ってない日本酒。
うん。へぇー、うん。そうなんだ。
そうそうそうそう。私もあんまり生酒は飲んだことがなくて。
あんなにさ、日持ちしないんじゃない？
そうそう。なので、生の方は、だいたい、半年ぐらい。
あ、半年持つんだね。
そうそうそうそう。一応、それ、その半年は、回栓してない。蓋を開けてない状態でなので。
うんうん、
そうそう。
そうなんだ。
うん。
全然知らなかったよ。
ほんと。まだね、うん、いっぱいあるんですよ、その、名前、製法とかもいっぱいあって。
うん。
秋かな、うん、出荷する日本酒を冷やおろしって言ったりだとか。
お
ー。その、春に出来上がったお酒をこう、夏の間寝かして。
うん。
っていう。
寝かせるんだ。
そうそう。
寝かせるって発酵させるってこと？
そうだね。ちょっと寝かせて。
へぇ、
うん、あと、もう、日本酒をこう絞るときにこう最初に出てくる、こう白く濁った日本酒っていうものは、アラバシリって言ったりだとか。
へ
ぇ、全くこう同じ原料とか製法でも、絞り方とか寝かせるかどうかで、味も変わるし名前もちょっと変わってくるっていう。
そうなんだね。ってことはさ、なんかさ、うん、よくさ、新潟だとさ、なんとか原酒とか聞くんだけど、
うんうん。
それってさっき言ってた、なんか、絞る過程をしてないでそのまま入れたってことなんかな。
原酒？
原酒。よく聞くなぁと思って。
うんうんうんうん。
本当にさ、いろいろあるね。なんか、ビールもそうだけどさ、日本酒も奥が深いね。
そうだね。そうそう、うん、もう。歴史も深いし、みたいな。
そうだよね。
そう。で、あと、甘口と辛口、あるじゃないですか。
ある。
の違いは、これも製造過程の酵母の働きが関係してまして、うん、うん。
酵母はあれで、味噌作るときにもいるからね。
あ、そうそうそう、そんな感じです。
へぇ、
うん、お酒のお米って、普段私たちが食べてるお米、コシヒカリとかあるじゃないですか。
あるある、
うん。それとはまた別に作られているんですよ。
ああ。
あ、そうそうそう。お酒用のちゃんとお米として作られてて。
あ、そうなのね。
そうそう。でもそのお米は甘み、うん、糖分がないので、 こう、麹を使って発酵させて、
うん、
甘みの元となる糖に変化させて、うんなんですけど。
そうなんだね。あ、
そうそうそう。
そうか。だってさ、なんかさ、ご飯ってさ、炊いたらさ、もうすでに甘い味するけどさ。
うんうん。
そうなんだね。うん。
もともと、普通の米はでんぷんで、ちゃんと糖があって、うん、っていうね、こう、どんどん噛むごとに、みたいな味が出てくると思うんですけど。
出てくる、出てくる。
うん。そうそう。で、その、同時に、酵母が糖をアルコール発酵させて、るんですけども、その酵母がどのくらい糖をアルコールや酸へ変えたかで、こう甘辛さが違ってきます。
へー、
うん、
じゃあそのさ、何甘辛さっていうのはさ、それこそ、うん、さ何を入れたかとかさ、どんくらい待ったかによっても違うくなるってことだね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
もうこれはすごい、ね、もうかあれない遥かなるなんていうの、大きな実験だよね。
そうだね。
へー。
う
ん
そう、甘辛さは本当に酵母の働きによっても変わるし、
うん。
うん、で、その甘口とか辛口の目安が、その日本酒度や酸度なんですけど、だいたいこうラベルに書いてあるので、ちょっと見ていただけると。
うん。
うん。
見てみる、見てみる。え、ゆうこりん、ちなみに辛いのと甘いのどっち好き？
私、どっちでも、いけますね。
あ、そうなん
だ。辛い方かな。
ああ、
うん。
私さ、なんかさ、飲んだ時に、パンチがあるような味があるのはダメだ。うん、なんか、すんなり口の中に入るような味。だから、甘すぎるのはあんまりに苦手だと思う。
苦手だし。
うん。あれ、お葬式の時にさ、飲んださ、あのお酒はどっちなの？あれはちょっと苦手だった。
あ、ほんと、私ね、それ飲んでないんだわ。
あ、そっか。
ちょっとに、ビールしかなくて。
失礼しました。
お席が離れてましたよね。
そうでしたよね。そう、あれにちょっと、あれはね、パンチがあってね、ちょっと飲みにくかったんだけど、ゆうこがその、佐渡のお酒で美味しいよって言ってたさ、なんだっけ、金鶴。あれは、スッと入った。あれは美味しかったね。
やっぱり人によって全然好みとかも違うと思うので。
うん、そうだね、うんうん。ちょっと飲み比べして、さらにそれこそ何酒なのかって見ると楽しいかも。
そうそうそう。また、違った目線というか。
うん。でさ、それ見てけばさ、私の好みってこういうタイプなんだなってわかるってことだよね、今。
そうそうそう。
あなたが言った説明で言うと。すごい、これは今日はいいこと聞いたよ。
本当ですか？わかりました？なんか結構言葉で説明するのが、
うん、
本当に日本酒っていろいろその種類がたくさんあるので、
うん、ねえ、うん、いや、なんとなくはわかったよ。その、うん、全部は超えられないけど、
そう、
うん、
うん、
そうそう。すごい面白い。
で、それでまあ、一応日本酒の種類としては、そんなような感じでして、うん。うんで、ですね、さっきも、賞味期限。
うん。
生のものは、だいたい半年ぐらいですよって言ったと思うんですけど、うんうん。普通のお酒、火入れしてあるお酒は、お酒も、一応賞味期限っていうものがありまして。
うん、どんくらいなんかね。
だいたいそちらは、1年ぐらい。
あ、そうなんだ。
そうそう。
おー。じゃあそしたら、ちょっと、いいね。海外とか持ってくのにいいかも。
そうそうそう。一応、ただ、日本酒のラベルって、製造年とかは記載されてると思うんですけど、うん、賞味期限って記されてないんですね。
あ、そうなの？
そうそう。
ほう。
日本酒って、ちゃんと保存状態、冷蔵庫で、うん、温度変化のない、
うん、
冷たくて暗い場所に置いていれば、
うん、
10年ぐらい。
え、そんなに？
そう、熟成して飲むこともできる
お酒
なんです。そう。ま、ワインみたいだね。
うん、ワインみたいだね。
うんうん。
うん。
まあ、誤解のないように一応言っとくんですけれども、
うん、
やはりその、まあ、10年以上保管されたお酒って、
うん。
作られた時の色とか、
うん、
香りとか味って、やはりこう変わってくるので、
うん、
こう好き嫌いがこう結構はっきり分かれるかもしれない、結構あの個性的な味になるっていうので、
うん、
あの好き嫌いがはっきりするらしいんですけど、でも特に海外の人はそのかなり寝かしたお酒を好んで飲まれる方が多いそうですね。
ああ、海外の人はね、日本酒って、なんていうのかなっていうキャラクターがはっきりしたものの方がいいのかもしれないね。あ、他のさ、お酒、多分海外とかで飲まれるお酒って比較的強いお酒が多いじゃない、ビール以外はさ。だからそうか、そういうのが、あれなんかね、強いんかね。でもさ、もしさ、長く、ちょっと飲めなくて、味が変わってってなったらさ、料理とかに使ってもいいかもね。
そうだね。
おー、面白い。ちょっとゆうこりん、これは面白いぞ。
本当になんかもう、日本酒の良さをどうやって伝えれたらと思って。
私、日本酒全然飲まなかったけど、多分今日の説明聞いてから、これ見るよ。う
ん、あ、本当？
だってさ、今までずっと食わず嫌いだったと思うんだよね。だけど、今日の話聞いたから、自分のまず好みのお酒がどういうお酒なのかっていうのをまず探すわ。
あ、そうだね。そっかーだね。こうなんか苦手意識を持たずに、こう、広い心と目で見ていただけると、こう、日本酒も飲めるんじゃないかなと思います。
そうだね。いや、非常にいいよ、ゆうこりん。
で、一応種類としてはそんな感じなんですけど、また違う面からで、その栄養面なんですけど、すごい日本酒ってこう美白とか美肌効果とか、お肌の保湿効果とか、老化防止とか、
そりゃいいこと聞いたわ。
そうあと日本酒とかってあの体温上昇効果があると思うんですけど、それはまああの、ビールにしろ、何でもお酒飲んだ後って、こう体あったかくなるじゃないですか。
なる。
なんか、それよりも2、3度高いのが特徴なんですね。
ほー。あ、じゃあ体温低い人は飲んだらいいかもしんないね。
そうそう。で、さらにあの、体温をその、高く保つ効果があるので、それこそね、冷え性の人とか。
へー。
いいらしいです。まあ、すべてあの、飲みすぎには注意なんですけど。
そう。お酒はね、飲みすぎ注意だとは。未成年飲んではダメですだけどね。
そう。その他にも本当に、癌予防とか、生活習慣病の予防とか。ま、そうですね。すごい、日本酒には様々な効果があって。まあ、その肌が気になる女性とか、ご高齢の方にもね、すごいいい効果があるので、ぜひっていうことを伝えたくて。
ああ、そうなんだね。で、ゆうこりんは、ちなみに、その何、日本酒にさ、を飲み始めようって思ったきっかけは何？っていうか、一番最初に飲んだお酒って何だったの？
一番最初に飲んだお酒？
人生で。
は八海山。
へー。八海山どうだった？
に限って。
いや、あの全部のお酒に。
あ、一番最初はなんだろうな。最初の頃は甘いものしか飲めなくて。
あ、そうなんだ。
そう、それが年々こう強くなってきて今。でもカクテルとか飲まないからね。昔
何がきっかけで、そう、日本酒になったんだろうね。誰かに教えてもらったりしたの？
20代過ぎてからちょろちょろお店で飲んでいて、で、多分私25、6の時に自分でもこうわかるぐらい味覚変化が起きて、
なんで？
わかんない。なんかいきなり。で、ビールもそれまで飲めなかったのが、ビール飲み出したり、日本酒も量飲み始めたり。
へ
ぇー。全くそっからは甘いお酒を飲まなくなったりとか。
そうなんだね。面白いね。
なんか変わっていかない飲むもの。
あ、でもそう言われるとそうかも。私もだって、最初はビールとか飲めなかったけど、今すごいビール好きだし、だんだん苦いものが食べれるようになってきてるから、
変わってる。それはある。
そうだね。でも日本酒はずっとちょっと苦手だなっていう感じだったの。だってさ、うちっちさ、飲み屋だったじゃん。
うんうんうん。
でさ、なんかお葬式とかでもさ、そのお清めのお酒とかでさ、やっぱりちょっとこう地域的にさ、少し口をつけないといけない時期もあって、私それがすごいダメだったんだよね。
うんうん、
で、その苦手意識が多分大人になってもずっと来てたんだよね。
うんうんうんうん。
うんうんうん。でもほら、この間さ、ゆうこりんが言ってたその新潟駅のポンシュ館、
うんうん、
ああいうふうになんかいろいろ試せるところが多くなってきたから。
そうだね。
うん、苦手意識が。
そのシーンとかでも。
そうだね。
興味が。うんうんうん。
一回成田空港で、
うん、
あのね、愛知の方のお酒だったかな、飲んだんだよね。それがすごい飲みやすくて。
うんうん。
っていうかさ、そのお酒を作る地域がさ、全然北だけじゃなくて、それこそ、中部の方とかも作ってるんだなっていうのも知ってさ。
うんうんうん、う
ん。なんかちょっとこう、自分の意識が変わり始めてるところのゆうこりんの説明だったから、結構これは嬉しいというか楽しいというか、だね。
うん。結構日本酒も奥深いというか、うん、勉強というか、こう、知れば知るほど面白い部分があ
るね。
あって。うんうん。
うんうん。そうだね。じゃあ、うんうん、ゆうこりん、今後はどういう感じで説明をしていく感じなの？これからのバレラジでは。
そうですね。まあ、基本の木を本日、話させていただいたので、
うん。
まあ、結構、ツイッターとかでも、バレラジ日本支部とかでいろんなお酒を皆さん紹介してくださってるので、
うん。
こう、全国区の日本酒についてちょっと調べていきたいなって思ってみたり、うん、皆さんの住んでる地域でよく飲まれている、
うん。
うん。日本酒とかを紹介していただいて、
ね、そうだね。
私も学んでいきたいなって思います。
そうだね、もうすでにバレラジ日本酒部のハッシュタグがさ、結構大盛況で、そうそう、しかもゆうこりん。あれだよ、3月9日10日、新潟県の時メッセ、新潟県新潟市の時メッセで新潟酒の陣があるよ。
行きたい。
行ける行けるといいね。
3月予定がたくさんで、
そうだよね。
と思ってます。
結婚式もあるのにね。
結婚式の次の週かな。
そうだね。うん。
あ、ほんとに。いや、前向きに行こうかなって思ってるので。
あ、いいと思います。ね、う
ん、皆さん、どなたか行く人いたら教えてください。うん、
なんか、例えば、うちの妹の陽子さんは、うん、そういえば12月31日に白鶴の大吟醸を飲んでいました。
あら。
あら。
素晴らしい。
素晴らしい。あと、うん、なんか、いろいろ、その、ダッサイっていうなんかお酒だったり、
うん。
三笠山っていうお酒だったり、
なんかいっぱい、こうとか、大吟醸こ
う、う
ん。
そうだね。あと、和田の福島のいぶきっていうお酒だったり、
うんうん。
あと、なんだなんだ、ちょっと読めない。
雪椿。
あ、いいね。
いっぱいある、
うん。いっぱいね、いろんな人が乗っけてくれてるからね。これ一個一個ちょっとね、いつか、ゆうこさん飲んで、
うん。
木部さん見たく説明してもらえるといいね。
頑張います。木部さんまではいけない。いけない、行きたいと思います。
うん。目指せ、追い越せ木部さんで。
ね。
ね。まあ、なかなかね、ちょっと日本酒軽く買って飲めるっていうのじゃないから、まあ、おいおいでね、うんうん、進めていくといいね。でも、やっぱ日本のお酒を知るっていうのもいいことだと思うからさ。
ねえ。
ねえ、ほんとだよ。
メイドインジャパンのお酒を。
ぜひ。
うん。
だね。じゃあ、ゆうこさん、今日どうですか？初めての説明は。
いやー、私、本当に喋るのが苦手で。
そう？
本当に、本当に苦手ですよ、私。
皆さん、よかったけど、
こう、いつも温かく見守っててくれてて、本当ありがたいなって思うぐらいな。
うん。
まあ、今日に関しては、はい。まあ、話せたので、すごい良かったです。
うん。まあ、じゃあ、これからもおいおいと、ちょっと進めていこうか。ゆうこりんの、日本酒大好きコーナーで。
大好きコーナー。
大好きコーナー。じゃあ、本編は以上で、大丈夫ですか？
はい。はい、また、今度、やります。
はい。じゃあ、ゆうこりん、本当にお疲れ様でした。
いいえ。
はーい。 じゃあエンディングです。バレラジでは皆様からのメールをお待ちしております。普通のお便り、普通お便り、あとは調べてほしいリクエスト、方言紹介、あなたの街の素敵な人、物、食べ物、場所、あとは旅の話、ビールの話、おすすめの居酒屋さん、あとは、名言、あとは番組の感想、その他、あとは、オープニングでも言いましたが、出演希望、などなど、お待ちしています。メールアドレスは、radiovalerapena@gmail.com、radiovalerapena@gmail.com、ツイッターは、radiovalerapena で探してみてください。あと、もしよかったら、iTunes の評価の方もよろしくお願いします。
はい。
ということで、今日はまあ、ちょっとオープニングでいろいろ話して、ゆうこさん、日本酒の説明をしてもらいました。うん、はい。じゃあ、どうですか、ゆうこさん、最後に番組、そろそろ終わりますが。
つたない今日は説明ではありましたが、今日聞いてくれてありがとうございます。また、
うん。
新潟の、3月に行かれる方、
日本酒のイベントね。
そうそうそう、イベントに行かれる方とかいたら教えてください。私も行きたいと思っているので、
うん。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私もちょっと、はい、たまにさ、その日本食スーパーでさ、日本酒売ってるから、ちょっと試してみようかなと思います。
そうね。結構売ってんの？
いや、めちゃくちゃは売ってないけど、
うん。
うん。あとなんか、レストランもあるから、そこで日本酒も多少あったと思う。うん。ちょっと試してみようかな。
うん、試して、試して。
うん。ちょっとね、最近、それこそ、やっぱり家族の不幸があって、ちょっとやっぱり、私たち、まだまだね、ちょっと悲しい気持ちがあったり、でも、ゆうこさん結婚式があったりでね。
ちょっとね、うん。
バタバタして、なかなか皆さんに、しっかりと、コメントできなかったり、メール返せなかったりすることがあると思うんですが、ただバレラジ継続して今後も頑張っていこうと思ってますので、まあ、ちょっと皆さん優しく見守っていただけると非常にありがたいです。
本当です。
ね、うん、本当に。あとね、今日二人っきりの何年かぶりの。
本当だよ、ね、何年
ぶりの。毎回さ、多分500人ぐらいの人は聞いてくれてると思うんだけどさ、その人たちを前にして、もう何十年ぶりかの二人っきりの差しでの話
を ね, ね,
ね、ちょっとね、バレラジでやっちゃいましたって感じで、またじゃあ次回、日本酒の話楽しみにしてるね。
はい、また勉強してきます。
はい、じゃあ今回は以上で終わりたいと思います。それでは、はい、アディオース。
バイバーイ。